一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は13人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。一般質問議員。一般質問を行った議員は質問順に次の通りです。1. 下迫明新生クラブ、 2. 坂上翔英新生クラブ、 3. 藤本正弘公明党、 4. 西垣聡自民同友会、 5. 荒木真澄公明党、 6. 山田正志清風会、 7. 三宅正樹大阪維新の会池田、8. 阿黒義雄大阪維新の会池田、9. 前田聡新生クラブ、10. 小林義光日本共産党、11. 山本武史日本共産党、12. 藤原道子日本共産党、13. 浜地真一郎自民同友会。主な内容は次の通りです。なお、一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。問い、本市財政の特徴と今後の課題への対応は、新生クラブ。類似団体との比較において、本市の課題、今後の見通しについて。答え、財源の選択と集中で、持続可能な市政運営を行う。本市は類似団体と比べ市税収入の割合が高く、社会福祉や高齢者福祉関係の財政需要が増加傾向にある。経常収支比率では扶助費が低く人件費が高いが同レベルにある。今後は交際費の増加、交際費の公は地方公共団体の公、債は債務の債、交際費の増加、公共施設の老朽化対応など財政指標悪化の懸念から選択と集中に取り組む。問い、コミュニティセンターの跡地活用について。新生クラブ。市民から今後の施設の方向性をよく聞くが、現状の取り組みを問う。答え、事業実施に向けて来年度以降に詳細を検討。町内でワーキンググループを立ち上げ検討する体制を整えている。今年度中に一定の方向性を示す。問い、行財政改革と職員補充への取り組みについて。新生クラブ。行財政改革推進プラン3が終了する。今後の業務改善の取り組みは、調査事務等の増加など人員不足があるが、補充への具体的な取り組みは。答え、質的取り組みへのシフトと質の高い職員の確保。第7次総合計画の視点から、量的改革から DX の推進で多様な質的取り組みにシフトする。質の高い職員確保のために広告掲載等を行うことで、質の高い行政サービスの提供につなげていきたい。問い、つながりへ石橋の管理について。自民同友会。市内の多くの公共施設は指定管理者制度を導入しているが、つながりへ石橋に指定管理者制度を導入しない理由について問う。答え、導入当初は市直営が望ましいと考えた。つながりへ石橋は複合施設として開館し、用途の異なる施設が混在するため、市直営が望ましいと考えた。今後は複合施設という特殊性や市民サービスの向上を図れるのか等を踏まえた上で判断したい。問い、さつき山周辺のにぎわいの創出に向けて。新生クラブ。ウォンバットを軸としたシティプロモーションによって、池田市への注目度が上がっている。さつき山には公園、動物園、児童文化センターなどにぎわいスポットが点在しているが、駐車場が足りていないと感じる。 増やすべきと考えるが見解を問う。答え、公共交通の活用や徒歩での回遊を促したい。土曜日曜祝日などのピーク時には駐車場の不足が見受けられる。しかし用地確保のためにさつき山の緑を切り開くことは景観を守る観点からもすべきでないと考えている。バスなどの公共交通やアプリの活用などによる回遊性の向上でさらににぎわいを創出していきたい。問い、本市における宿泊ニーズの創出について。新生クラブ、今年に入ってから宿泊施設の閉業が相次ぎ、本市において宿泊施設が少ない状況に拍車がかかっている。本市の魅力を発信し他市にも向けて PR している反面、宿泊場所が少なければ本市のさらなる魅力を感じてもらえる機会を逸することになる。宿泊機会の創出を促すためにも民泊を進めていくべきと考えるが見解を問う。答え、宿泊施設の重要性は強く認識している。本地域においては2事業者が民泊営業届出を行っている。開業に関しては騒音、治安、ゴミ等の諸問題において周辺住民と調整を図る必要があるものの、宿泊施設の回復は本市の観光、にぎわい創出などの面からも重要な要素である。問い、池田駅前喫煙所の設置に向けた動向について。自民同友会、以前より進言を繰り返しているが、9月の一般質問の答弁では次の段階に向けた協議を進めるとあった。現在の喫煙所では未だにスペース外での喫煙が目立ち、吸い殻も付近に捨てられている。今後の動向は。答え、密閉型を含めた具体的な移設を検討する。最適な候補地への移設や予算化など次の段階に向けて喫煙所の設計や工事、関係機関との調整などにかかるスケジュールを関係機関、部署と協議を積み重ね、現在池田駅周辺で密閉型の喫煙所を検討している。スペースの問題からその周辺や歩きタバコで喫煙がないように喫煙禁止区域の指定も同時に検討する。喫煙者及び非喫煙者双方にとってより良い環境となるよう令和5年度予算での設置に向けてさらなる協議を進める。問い、喫煙スペース周辺の受動喫煙防止対策を。公明党、阪急池田駅北側の喫煙スペースは屋外ではあるものの、小中高生の通学等で未成年者がタバコの煙に触れて意図しない受動喫煙を回避できない状況。そこで喫煙スペースをボックス化し、排気装置の設置や最新システムを導入した喫煙スペースを設置し、受動喫煙の防止対策を。答え、関係機関と連携しながら受動喫煙対策を検討。受動喫煙及びタバコのポイ捨て被害対策は課題である。解決するべく集塵装置のついた密閉型喫煙所の設置を含めた移設等を検討している。問い、洗濯行動を促す食品ロス対策を。公明党、自治体が行う事業の効果を高める手法として住民が自然に洗濯行動をし事業効果を高めるナッジ手法やゲームの要素を提供し夢中にさせることで事業効果を高めるゲーミフィケーション手法が注目を集めている。家庭における食品ロス削減を目的とした取り組みにはこうした手法が大変有効だと言われている。そこで本市においても食品ロス対策においてこれらの手法を取り入れた取り組みを。答え、有効的な手法を取り入れることは重要。市民や事業者に対し環境意識や自発的な行動を促すためナッジ等の有効的な手法を取り入れることは重要。市民の行動変容につながるような食品ロス削減の施策を検討する。 問い、ゼロカーボンシティ宣言企業浄化町の対応は、新生クラブ。次世代自動車への転換普及に対応した税制あり方、脱炭素の推進は。答え、次世代自動車の特性を考慮し、脱炭素化を推進。2030年度目標に特性を考慮し、転換を検討。新たな行動様式の時代に、市民や地域の企業団体と連携を深め、温室効果ガス排出抑制に向けて、次世代自動車の普及促進に取り組む。税制改正に際しては、地方財政に影響を与えることのないよう、国に財源確保を要求。問い、郵便による不在者投票の要介護認定について、新生クラブ。介護保険の被保険者証の要介護状態区分が、要介護5の方にのみ認められているが、見解を問う。答え、公職選挙法の改正案が議論中である。国で対象範囲の拡大を検討中。問い、旧学校給食センターの現状と今後について、新生クラブ。令和4年度の予算で解体の設計委託を進め、来年度に解体予定、進捗状況と計画内容について問う。答え、可能な限り学校の要望に沿った整備を計画。設計委託は予定通り順調に進捗。池田小学校グランドとして整備。問い、安全安心な給食は直営の給食センターで、日本共産党。不具合が起きたとき、委託をしている調理業務の現場への直接指導は、法的に教育委員会からできない。安全安心な給食に向け、直営の給食センターにすべき。答え、安全安心な給食へ指導している。不具合等の対応は、直接の指導はできないが、安全安心な給食へ、日々責任者に指導を徹底している。問い、池田のゴルフ場を活用した自然教育について、新生クラブ。ゴルフ場は面積が広く、場内を流れる小川、草の地、樹林は生き物に十分な空間を提供している。この場所を自然教育に活用することや、コロナ禍で我慢やストレスを感じている子どもたちに、自然の壮大さを見学できるような取り組みできないかと考えるが、見解を問う。答え、自然教育が推進されるよう、学校園を支援する。一部の学校では、休場時にゴルフ場の一部を開放していただき、散策や自然教育の場として活用。問い、外国にルーツのある子どもへの支援について、大阪維新の会池田。本市の学校園における日本語指導が必要な児童生徒数の状況、および入国制限の変更に伴う私立学校園の外国にルーツのある子どもへの支援はどのようなものか。答え、日本語指導が必要な児童生徒数は72名いる。2年以内の短期滞在者への支援が多く、NPO 法人を活用した子どもたちの母国語の指導を重視した府内でも特徴的な対応を実施。今年度より長期滞在者も増加傾向にあり、本格的に高校受験を念頭に日本語指導の充実が求められている。子どもたちの不安を和らげ、充実したものになるよう支援する。問い、今後の支援教育の取り組みについて見解を問う。公明党。今後の支援教育チーフコーディネーター教員の拡充や育成、支援教育チーフコーディネーター教員を中心とした今後の取り組みについて見解を問う。答え、支援教育教員の配置校を増やし、育成を行う。今後、支援教育チーフコーディネーター配置校を増やし、教職員の育成を行うとともに、 支援学級に加え、学校支援体制の構築、一人一人の障害や特性に応じた適切な目標設定、指導が行われるよう取り組みを進める。問い、校則はどのように作られるのか、清風会。校則は容易に変更ができるのか、校則が生徒や学校運営に多くの不都合があるときの対応は、校則制定に生徒の参加は必要と考えるが、答え、校則が不適切な場合、教育委員会が指導する。校則は各学校が定め、校長に権限があり、学校ごとに内容は異なる。児童生徒が校則改正に参加することは、国の生徒指導提要にある。各校に取り組みを促す。問い、部活動の地域移行のメリット・デメリット、清風会。地域移行が令和7年度末に進む中、公募型プロポーザルにより、バレーボール協会、オクトジャパンの2団体と事業開始決定。その他実施までに細かい取り決めが必要になるが、地域移行するメリット・デメリットについて問う。答え、専門性の高い指導。一方、費用負担の問題も。教員の負担軽減や学校にない種目、専門性の高い指導を受けられる。課題は場所の確保、費用の問題、先生の兼職兼業など多くある。問い、地域部活動について、大阪維新の会池田。来年度から始まる公立中学校の休日部活動の地域移行をめぐり、スポーツ庁と文化庁は、学校や関係団体などの関係者で作る協議会を設けること、地域移行後の指導者の確保策として、人材バンク等の活用や、教員の兼職・兼業に関する規定の改善を行うこと、大会の在り方では、教員が引率する仕組みの見直しや、大会運営に携わるときの適切な労務管理を行うことなどのガイドラインの改定案が示された。現在の進捗状況を問う。答え、本市スポーツ団体や学校現場関係各位と協議。現在、休日部活動の地域移行に係る協議会の設置までには至っていないが、関係各位と協議を重ねている。今後、国のガイドラインを参考にしながら、教員の健康及び福祉の確保にも留意しつつ、人材バンクの活用や教員の引率・兼職・兼業の仕組み等について研究していく。問い、福祉循環バスの停車所に池田駅前は可能か。大阪維新の会池田。高齢者福祉ニーズを一番に反映するのなら、池田市所有の土地もある阪急池田駅前に、市役所の停留所の前後に福祉バスが停車するバス停を作ることができないのか。答え、様々な要望があるが、路線見直し時に検討する。施設循環福祉バスは、高齢者や障害者などの方々の外出促進を目的に運行しており、様々な要望が寄せられている。すべての要望を叶えることは困難だが、路線全体を見直す際には、池田駅前も含めた最適な路線を検討する。問い、難聴は認知症の危険因子、補聴器購入補助を、日本共産党。高齢難聴は日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど、脳の機能低下や、うつ、認知症の原因にもなる。元気な高齢者の維持は、医療や介護費用の削減にもつながり、認知症対策として、補聴器購入補助を実施してはどうか。答え、補聴器購入助成は認知症対策に効果があるが、難聴は認知症の危険因子の一つとされていることから、 補聴器の購入費の助成制度は効果があると認識しており、全国視聴会等が助成制度の創設を国に求めている。市としては介護予防、認知症予防に向けた教室や講座を実施する。問い、高すぎる国保料、市独自の減免を。日本共産党。市はこれまで府統一保険料の設定を理由に国保料減免を拒んでいるが、知事は減免策は市町村の権限と繰り返し明言。市独自の減免を。答え、独自減免は難しい。府の広域化調整会議で保険料引き下げなどについて検討されている。問い、18歳までの医療費窓口負担無償化を。日本共産党。急速な少子化が進んでおり、思い切った子育て支援が求められている。子育ての大きな不安の一つに子どもの病気があり、子どもの病気の早期発見、早期治療を支えるため、18歳までの子ども医療費窓口負担ゼロの施策を求める。答え、限られた財源の中、持続可能な財源必要。子育て支援は重要だが、子ども医療費窓口負担を無償とするためには、約7000万円以上かかる。持続可能とする財源が必要。問い、子ども食堂に対する費用補助のあり方は。自民同友会。子ども食堂を開設する団体に対して費用の一部を補助しているが、令和5年度以降の補助の方向性について問う。答え、継続的に補助制度の内容について検討する。令和5年度以降においても、世情の変化に合わせて、継続的に補助制度の内容について検討し、子どもの居場所づくりに資するより良い補助制度の構築を図っていく。問い、保育所の待機児童数は定員割れが出ているか。清風会。全国で定員割れが目立ち始めた。少子化の加速や、コロナ禍の預け控えに児童数の減少、加えてニーズの偏在化、複雑な保育行政にこれからどのように臨むのか。答え、待機児童数算出は国基準、この2年待機児童ゼロ。現在保育の量の確保の取り組みを進めている。保育ニーズは増加が見込まれるが、少子化の影響もあり、均衡することが予想される。保育施設は子育て支援の場として役割強化を検討していく。問い、人口減少・少子化の課題についての見解を。公明党。本市における人口減少並びに少子化という課題に対する取り組みについて、市長の見解を問う。答え、結婚や子育てをしたいと思えるまちづくりを。大きな課題と認識。今後、支援制度の推進やまちづくりなどの取り組みを進めることにより、結婚や出産を望む方が、この池田市で結婚や子育てをしたいと思っていただけるように取り組む。問い、本市の新たな出産子育て応援交付金事業は。公明党。本市においては、新たな出産・子育て応援交付金事業を現状の取り組みと関連させて、どのような具体策を新たに実施するのか。答え、伴走型相談支援として新たな面談を実施。伴走型相談支援として新たに妊娠8ヶ月前後での面談を実施するほか、出産後は、現在行っている乳児家庭全戸訪問事業を継続し、これまで以上にきめ細やかな支援に努める。問い、公立保育所の増設と保育士配置基準引き上げを。日本共産党。子どもの成長発達を保障するため、 市が直接責任を負う公立保育所の増設で待機児童をなくし、保育士の配置基準を引き上げ、保育士増員で一人一人に目が行き届く質の高い保育の実施を求める。答え、各教育・保育施設で基準以上の配置を実施。昨今、個別の支援が必要な児童が増加しており、各施設で基準を超えた配置をしている。今後も業務負担軽減を含め、保育士確保につながる取り組みを考えていきたい。問い、発達支援システムイケダスについて、自民同友会。発達支援システムイケダつながりシート、イケダスの令和4年度の登録者数と令和5年度以降の拡充内容について問う。答え、活用の場の拡充に努めていく。イケダスの令和4年度の配布数は11月末現在で576部。今後は学校と障害児通所支援事業所の連携といった場面も視野に入れながら活用の場の拡充に努める。問い、阪急池田駅周辺のにぎわいに明るさの要素は。大阪維新の会池田。御堂筋のライトアップで人流増加が見込まれる。しかし現在の池田駅前の夜は工事の影響もあるが、もっと明るく元気に活性化につながる施策はないのか。答え、駅前活性化に向けた官民連携の強化を図る。池田駅前広場やせせらぎモールを含めて、今後歩きたくなる街中づくりを有識者も交えながら官民連携で推進していく。問い、シェアサイクルを細川地域に配置すべきでは。大阪維新の会池田。点を線で結ぶ。市内観光地や細川園芸店を線で結ぶ。また健康寿命延伸のためにも、今後細川エリアをアピールするためにもサイクルポートの設置が必要ではないか。答え、細川地域への導入に向け業者と協議中である。現在実施しているシェアサイクルの実証実験は薩月山以南のエリアが対象。細川地域にも一定のニーズはあると考え、今後のエリア拡大に向けて業者と協議中。問い、北部のバス減便の実態は。南部の実証実験は。日本共産党。北部地域のバス減便の実態及び南部の実証実験の具体化を問う。答え、北部の昼間は現状維持、南部は次年度実証実験。北部の朝夕の通勤時間は若干減便となるが、池田病院行きや昼間の時間帯は現状維持。南部の実験はデマンド方式で次年度実施予定。問い、石橋阪大前駅にホームドア設置を。日本共産党。ホームが湾曲する石橋阪大前駅に転落防止の可動式ホーム柵、ホームドア設置を阪急電鉄に申し入れるべき。答え、25年度末までに設置予定。阪急電鉄が2025年度末までの設置完了を目指していると聞いている。問い、今井水路を生かしたまちづくりを。日本共産党。石橋を流れる今井水路に流水を戻し、農業用水に利用したいという声は強い。流水復活整備を急げ。答え、復活に向け協議中。箕面川からの取水口改良やポンプ設置などをふと協議中。問い、気軽に使える空港グラウンドへ。日本共産党。空港緑地グラウンド空港2丁目はその高い利用料が足かせとなって平日の利用は皆無。せめて平日放課後は子どもたちに無料開放すべき。答え、平日利用の促進を検討。 関係者と協議し、平日利用の促進を検討する。問い、消防職員増員と救急隊増隊の方向性について、自民同友会。以前より市民の生命と財産を守るため進言を繰り返しているが、新型コロナウイルス感染症の第8波の流行に伴い、救急件数が増加傾向にあり、救急需要も高まっていると考察する。増員増隊について改めて見解を問う。答え、早期に消防職員の増員、救急隊の増隊が必要。本市における今年の救急件数はすでに過去最多を更新しており、全隊出動中の時間も増え、他市救急隊による受援件数も増加していることから、消防の職員定数について増員が必要と考えている。条例改正を検討し、令和6年度中に一隊増隊し、消防力の強化を図る。増員も計画的に行う。問い、池田の水道を守る問題、水道広域化の見解は。日本共産党。水道は市民にとって一番のライフライン。国や府は水道の広域化を進めているもとで、府下では広域化が進み、貴重な自主水源が失われたり、料金の値上げが見込まれたりしている。本市の水道広域化についての見解を問う。答え、安全面やコストから早期統合のメリットない。大阪広域水道企業団への統合は令和6年度までに14団体。本市においては水質が良好な自己水の割合が高く、安全面やコスト面において早期統合のメリットは少ない。